音声による議会広報11月発行の声の県議会だより第143号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は茨城アフターデスティネーションキャンペーンの紹介について、2番目に令和6年第3回定例会の概要について、3番目に代表質問の質問及び答弁用紙について、4番目に一般質問の質問及び答弁用紙について、5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、7番目に議員提案による茨城県性暴力の根絶を目指す条例の一部を改正する条例制定の概要について、8番目に交通政策物流問題調査特別委員会の開催結果について、9番目に県有施設県出資団体等調査特別委員会の調査結果について、10番目に議会人事について、最後に議会広報ポスターの図案募集についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず茨城アフターデスティネーションキャンペーンについて紹介します。10月1日から12月31日にかけて昨年実施した茨城デスティネーションキャンペーンの成果のレガシー化を目指し、体験王国茨城をキャッチコピーに、創造越えの特別企画やイベントを県内各地で展開します。ぜひこの機会に茨城の魅力に触れる旅にお出かけください。茨城デスティネーションキャンペーンは地域、県、市町村、地元観光事業者などと JR グループが一体となって行う国内最大規模の観光キャンペーンで、本県においては令和4年から3カ年、各年10月から12月にわたり実施しています。次に、令和6年第3回定例会の概要についてお伝えします。令和6年第3回定例会は、9月4日から10月1日まで28日間の会期で開かれました。議案は、議員から、茨城県性暴力の根絶を目指す条例の一部を改正する条例など、知事から令和6年度茨城県一般会計補正予算などが提出されました。代表質問は、県政運営、プレコンセプションケアの推進を含む健やかな妊娠・出産を行える環境づくり、県庁における女性活躍推進などの項目について行われました。プレコンセプションケアとは、女性やカップルを対象とした将来の妊娠のための健康教育を促す取り組みのことです。一般質問は、若者の流出への対応、中学部活動の地域移行の課題の現状と見解などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質疑を行い、書面による市町村手続きに対する認識、干し芋残渣活用の取り組みに対する支援などを議論しました。予算特別委員会では、新茨城めし総選挙2024の将来にわたる成果の展開、地域医療の中核となる医療機関への支援などの質疑を行いました。新茨城めし総選挙2024とは、本県を代表する新たなご当地グルメの誕生をコンセプトに、令和6年10月12日から14日に水戸市内で開催されたイベントです。交通政策物流問題調査特別委員会では、物流の効率化に関する調査・検討のほか、公共交通及び物流に関して学生との意見交換を行いました。県有施設・県出資団体等調査特別委員会では、 県有施設の今後の方向性や県出資団体等の事業の在り方などに関する執行部への提言などの調査結果を報告しました。決算特別委員会では、令和5年度決算の総括的な概要などについて、執行部から説明を聴取しました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書、請願などの30件の議案などが、可決、同意、承認、採択されました。次に、代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第3回定例会では、代表質問に、村上則夫、茨城自民党、八島勲、公明党、二川秀俊、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の村上則夫議員が質問を行いました。知事は就任から間もなく7年が経過し、2期目の任期も残すところ1年となった。これまでの県政運営を振り返り、どのように評価しているのか、との質問に対し、知事は、就任以来急激な人口減少をはじめとした時代の大きな変革期を見据え、一貫して、挑戦、スピード感、選択と集中の3つの基本姿勢を徹底し、先手先手で困難な政策課題に取り組んできた。その結果、成長産業や本社機能の立地による新たな投資と魅力的な雇用の場の創出や、農産物の輸出拡大、医師確保など多くの成果を出し、本県の魅力や潜在力の高さを国内外に示すことができた、と答えました。次に、拡大する世界の食市場に向けて、新たな販路の開拓や需要の創出につながる輸出は大きな可能性を秘めていると考える。農産物や加工食品のさらなる輸出拡大についての所見は、との質問に対し、知事は、さらなる輸出拡大には農産物や加工食品の特徴、海外市場のニーズを分析した上で、事業者の拡大ときめ細かな支援、積極的な販路拡大を進めることが必要である。このため、今年度は組織再編により輸出促進の体制を強化し、事業者の拡大と支援、現地ニーズに基づく品目選定や商品改良、新市場の開拓などに取り組んでいる。今後も輸出に挑戦する事業者を積極的に支援し、輸出拡大を進めると答えました。次に、農作物の被害を抑えるため、捕獲対策の強化が必要だが、狩猟者の高齢化などにより将来的な担い手不足が懸念されている。将来に向けた安定的な狩猟者の確保についての所見は、との質問に対し、知事は、昨年度の狩猟免許取得者は60歳以上が約6割を占めていることから、若者などをはじめとした新規取得者の獲得は重要な課題である。このため、狩猟の魅力セミナーを開催し、狩猟を始めるきっかけづくりを進めるとともに、射撃シミュレーターを活用した狩猟の模擬体験や、女性猟師からの助言など、コンテンツの充実に力を入れてきた。こうした取り組みなどにより、免許取得者に占める20代から40代の割合や女性の取得者が増加した。今後とも取り組みを一層充実させていく、と答えました。他に、医師の確保、不登校児童生徒への支援のあり方なども質問しました。次に、公明党の八島勲議員が質問を行いました。子どもや若者の視点に立った茨城で産み育てたい環境の整備が急務である。県が司令塔となり、プレコンセプションケアなどを進めることが重要であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、妊娠前から出産後まで一貫した切れ目ない支援を受けられるよう、茨城結婚子育てポータルサイトにおいて、プレコンセプションケアだけでなく、 ライフステージに応じた幅広い情報を発信するなど、重層的な取り組みを進めていく、と答えました。次に、D&I、多様性、ダイバーシティと、包摂性、インクルージョンに、E、公平、公正性、エクイティを加えた DEI の考え方が、本件の発展の鍵となると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、エクイティは D&I を進める上での重要な要素の一つであり、DEI は多様な人材が活躍できるための土台となる考えである。すべての人に公正・公平な機会が与えられ、誰もが活躍できるダイバーシティ社会の実現に向け、DEI の視点も踏まえ、全力で取り組む、と答えました。DEI とは、ダイバーシティ、多様性、ダイバーシティ、イクイティ、公平性、エクイティ、インクルージョン、包摂・受容性、インクルージョンの3つの要素のことです。他に、インド出身人材への期待と育成・送り出し・受け入れ促進、青色防犯パトロール活動の水平展開と活動支援なども質問しました。最後に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。女性活躍のためには、自らが望むキャリア実現に向けた環境整備や、男性の育児参加を進める施策展開が重要と考える。県庁における取り組みは、との質問に対し、知事は、キャリアデザインの研修の実施などにより、主体的・計画的なキャリア形成を支援するとともに、今年度から新たに、育児にかかる特別休暇の拡充や、育児休業等取得者の業務を代わりに行う同僚への勤勉手当の加算を導入した。今後も、女性職員が個性と能力を十分に発揮し、活躍できる組織づくりに取り組む、と答えました。次に、産業の発展に必要な大規模で安定的な電力の供給のためには、既存の電力方式を積極的に活用するとともに、新たなエネルギーの活用を進める必要があると考えるが、エネルギー対策についてどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、これまで事業者を対象に太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援してきた。カーボンニュートラルの実現に向けては、本県の地域特性を踏まえながら、水素やアンモニアといったクリーンエネルギーの拠点形成などに全力で取り組んでいく、と答えました。他に、技能取得に関する企業支援の推進、県内企業の賃金向上への取り組み支援なども質問しました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第3回定例会では一般質問に、川口雅也、茨城自民党、山本美和、公明党、水垣和俊、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、大橋浩二、国民民主党、木本慎太郎、茨城自民党、秋元隼人、茨城自民党、桜井信行、茨城無所属の会、石塚隼人、茨城自民党、横田徹、茨城自民党、金子俊明、無所属、下地健次郎、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の川口雅也議員が質問を行いました。地方部における若い世代の減少は危機的な状況である。本県の若者流出をどのように捉え、どのような施策で対応するのか、との質問に対し、産業戦略部長は、本県が将来にわたり活力を維持するには、若者の流出は重要な課題である。 質の高い雇用創出のため、高付加価値な産業の誘致活動に取り組むとともに、企業の魅力発信のため、学生が企業経営者に随行する仕事体験、若者が魅力を感じる企業を紹介する業界研究会の開催などに取り組む、と答えました。他に、茨城県のカスタマーハラスメント対策、取手競輪場のイメージアップ、茨城県内のマースの取り組みなども質問しました。カスタマーハラスメントとは、いわゆるカスハラ。顧客などの要求内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段、対応が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害されるもののことを言います。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。様々な民間クラブが地域移行の受け皿として期待される中、経済的な自立を含めた事業環境に課題があると考える。地域間の格差などの課題解決に向けた取り組みは、との質問に対し、教育庁は、昨年度から県に総括コーディネーターを配置し、全市町村への指導・助言を実施している。人材バンクの活用による指導者の確保などにより、子どもたちが希望するスポーツ・文化・芸術活動に参加できる環境を整備していく、と答えました。他に、中学部活動の地域移行の重点地域における政策課題への対応にかかる事業と期待される成果、女性起業家へのスタートアップ支援等、男女共同参画の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。介護職員の負担軽減の鍵を握るのは、介護テクノロジーの導入による現場の生産性向上であると考える。介護テクノロジーの導入推進に向けて、今後どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、職場環境の改善に積極的な事業所などを対象に、見守り機器や ICT 機器の導入を加速化するための補正予算案を計上した。こうした直接的な支援に加え、事業者に対する導入効果の横展開などにより、導入促進に努めていく、と答えました。他に、質の高い教員の確保、メガファーム事業の検証と水田農業の方向性、放課後児童クラブの充実なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。林業の成長産業化をどのように図っていくのか、特に成長産業化に欠かすことのできない林道の整備をどう進めていくのか、との質問に対し、農林水産部長は、林業経営体の経営基盤の強化や人材の確保・育成を進めるとともに、県産木材の需要拡大を一層推進し、林業の成長産業化の実現に向け取り組んでいく。合わせて、伐採した木材の効率的な輸送を可能にする林道の開設や、季節林道の改良などが進むよう市町村に対して丁寧に助言していく、と答えました。他に、令和5年台風13号による被害を踏まえた二級水系の流域治水対策、漁業における担い手の確保・育成、県天津記念いずら美術館の企画展の充実なども質問しました。次に、国民民主党の大足浩二議員が質問を行いました。介護需要が高まる現在、介護人材の確保・育成は急務である。県の取り組みと今後の方針は、との質問に対し、福祉部長は、積極的な広報活動により、特に若年層の介護職への関心を高めるよう取り組む一方、外国人介護人材の安定的な確保のため、 人材発掘、育成、就労、定着まで一貫した支援を行っている。また、介護職員への研修機会提供に努め、職員のスキルアップなどを図っている。今後も介護人材の確保・育成に積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的な推進、県北地域における人づくりの取り組み、海を活用した観光と周遊観光の推進なども質問しました。コミュニティスクールとは、保護者や地域住民などを委員として構成される学校運営協議会を設置している学校のことで、委員の意見を学校運営などに反映することができます。また、地域学校共同活動とは、幅広い地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う活動のことです。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。市町村間において将来を見据えて合併などに向けた議論が行われる場合、県はどのような役割・支援を考えているのか、との質問に対し、知事は、市町村や住民が主体となって合併などに向けた議論を深めることは歓迎すべきものと考えている。県は、人口減少が進む中、社会経済環境の変化を踏まえ、今後、市町村間で合併などに向けた議論が自主的に行われる場合には、水戸市の中核市移行の事例なども参考に必要な支援を行っていく、と答えました。他に、不登校いじめ問題に取り組む小中学校へのサポート、街頭防犯カメラの実績と今後の展開、農業人材の育成に向けた県と民間農業教育機関との連携なども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。発達障害等のある児童生徒が将来職業人として活躍できる環境づくりは重要である。児童生徒の指導・支援にどう取り組むのか、との質問に対し、教育長は、特別支援学校での3年程度の勤務により、障害のある児童生徒への指導の専門性を高め、各地域の中核を担う教員を育成する、特別支援教育推進交流事業などを今年度から開始した。これらの取り組みを一層推進し、児童生徒の自立と社会参加を目指し、指導・支援を行っていく、と答えました。他に、ドローン技術の活用による収益性の高い農業の実現に向けた取り組み、水道事業の広域連携の進捗と課題への対応、生産性の高い農地の確保なども質問しました。次に、茨城無所属の会の桜井信幸議員が質問を行いました。汚泥肥料には重金属が含まれており不安があるが、下水汚泥の有効活用にどう取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、汚泥肥料は重金属含量が法律に基づく基準値を下回ったものが流通しており、佐島アクアステーションで製造した汚泥肥料については、重金属含量を定期的に公表していく方針である。下水汚泥の再資源化が促進されるよう、法令に基づく安全性を確認しながら、肥料化や建設資材化など有効活用を図っていく、と答えました。汚泥肥料とは、下水処理場や工場の排水処理過程などで発生した汚泥、泥状の廃棄物を乾燥や粉砕、発酵させることにより、肥料としてリサイクルしたものです。他に、有機農業の推進、 霞ヶ浦の水質対策、優秀な教員の確保なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。地域経済の活性化のため、インバウンド誘致のさらなる推進を求める。一方、オーバーツーリズムへの対応や、持続可能な観光振興に必要な財源確保の議論も必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、営業戦略部長は、令和7年に外国人延べ宿泊者数26万人を目指し、都内に滞在する訪日客も含め戦略的に誘客を進めていく。オーバーツーリズム対応などについては、今後県内状況を把握し、他の好事例などを庁内も含め共有していく、と答えました。オーバーツーリズムとは、観光客が集中する一部の地域や時間帯などによっては、過度の混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響や旅行者の満足度低下が生じる状況のことを言います。他に、古賀保健所の移転と整備進捗、五ヶ町を含む県西地域の水行政の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問を行いました。スタートアップの成長には人材確保、資金調達、事業展開に課題があるが、成長を支援するための県の取り組みは、との質問に対し、産業戦略部長は、多様な企業や人材が集まる交流イベント開催などによる人材確保支援、成長分野に挑戦するスタートアップへの資金調達の支援、公共調達推進などによる市場や販路拡大の支援など、スタートアップの成長段階の課題に応じた支援を行っている。今後もその成長を強力に後押ししていく、と答えました。スタートアップとは、新しい技術やビジネスモデルを有し、急成長を目指す企業のことを言います。他に、道徳教育の充実、健康寿命を伸ばす高齢者の居場所づくり、社会参加、郷土教育の推進なども質問しました。次に、無所属の金子俊明議員が質問を行いました。緊急性が認められない救急搬送者からの選定療養費徴収が発表されたが、検討の経緯は、との質問に対し、保健医療部長は、厚生労働省をはじめ、県医師会、対象病院、消防機関などの関係機関と協議を重ね、了承を得た。冬場の救急搬送のピークに向け、本年12月1日を目途に運用開始できるよう、関係機関と準備を進め、県民に丁寧に周知啓発を行いながら、真に救急医療が必要な方に医療を提供できる体制を確保していく、と答えました。選定療養費とは、紹介状を持たずに大病院を受診した患者から病院が徴収する料金のことで、大病院と地域のかかりつけ医などとの役割分担を進めることが目的です。救急車で搬送された患者は基本的に緊急性が高いとみなされ、多くの病院では実際の緊急性の有無にかかわらず、徴収の対象外としています。他に、パラスポーツ振興の現状と今後の取り組み、部活動及び地域クラブ活動における児童生徒の安心安全の確保、茨城県の DX の推進なども質問しました。最後に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。原子力災害を想定した場合、学校にいる子どもたちの安全をどう守るかという視点が大変重要である。避難訓練実施状況の問題にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、教育庁は、 議員ご指摘の通り、避難訓練の実施率向上を目指していく必要がある。現在、ほぼすべての学校で実施されている地震災害を想定した訓練と合わせて、原子力災害に対応した屋内退避や保護者への引き渡し訓練を実施する複合訓練の手法を学校に周知し、実践することで実施率向上に努めていく、と答えました。他に、放射性物質の拡散シミュレーション結果から検討すべき避難に関する重要な論点、防災士の育成とその活用、茨城大学原子科学研究教育センターなども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。市町村における各種手続きでは、オンラインでできる手続きであっても、書面での手続きを求められることがあるが、認識は、との質問に対し、県は、介護や保育などの一部手続きでは、家庭状況の把握のため、対面で手続きを行う市町村もある。申請の負担軽減や業務の効率化などのメリットを訴えながら、手続きのオンライン化を働きかけていく、と答えました。次に、鹿島セントラルホテルの売却で、鹿島都市開発株式会社は約18億円を得るが、県への貸付金償還の見通しは、との質問に対し、県は、昨年度末時点の貸付金残高は約57億円である。譲渡に要した諸費用を含め、繰上償還について調整を行うとともに、譲渡後の事業規模などを考慮した年度償還額の見直しなどを検討していく、と答えました。他に、ふるさと納税の返礼品の動向、公益通報制度の運用状況なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。干し芋残渣活用の取り組みに対する支援をどのように推進するのか、との質問に対し、県は、食品残渣の有効活用にかかる事業者のニーズは大きいと認識している。このため、今年度は、干し芋を含む食品残渣の再資源化に取り組む事業者への支援を行っている。その結果を踏まえ、今後も効果的な取り組みを検討していく、と答えました。次に、新規立地企業の採用状況について行ったアンケートの回答率が 22% と低い理由は、との質問に対し、県は、調査期間が短かったことや、過去10年間の詳細な項目まで要請したことが要因と考えられる。関係部局や企業と連携を強化し、しっかりとデータの把握に努めていく、と答えました。他に、茨城業務改善奨励金の申請状況と、最低賃金引き上げに伴う基準額改正の検討、茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者認定制度の広報手段なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。選定療養費は病院が徴収するとのことだが、運用にあたっては、県も責任を持って病院などと一緒に取り組んでいくべきではないか、との質問に対し、県は、今回の運用見直しは県主導で行っており、救急隊や医療現場が困らないよう、県による対応窓口の設置や統一的な基準づくりなど、運用全体は県の責任のもとで行っていく、と答えました。次に、指定障害者支援施設などでの虐待事案について、改善状況及び再発防止に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、事業者への現地調査などを実施し、現時点で改善されていることを確認している。また、改善計画の提出を求めており、 その計画が確実に実行できるかも含めて、引き続き現地調査などを行っていく、と答えました。他に、シャープ7119、シャープ8000相談窓口の人員確保状況、委託保健所庁舎移転先選定の経緯なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。日立牛きらめきは、日立牛よりも販売価格が高いと聞くが、生産者所得は増えているのか、との質問に対し、県は、日立牛きらめきは使用期間が日立牛より長く、飼料費が増えるが、増額となる生産費を上回る価格で取引されているため、生産者の所得増につながっている。出荷頭数が増加するよう、引き続き生産対策に取り組んでいく、と答えました。次に、米の価格が上昇する中、需要と生産の調整が必要と考えるが、再生産価格の確保についてどう考えるか、との質問に対し、県は、資材高騰の中で経営を安定化するには必要最低限の価格の担保が必要である。需要が高いと自作の生産量の増加も想定されるため、急激な価格下落につながらないよう生産団体とともに対応していく、と答えました。他に、石岡第一地区償還対策資金貸付金の債権放棄の経緯、茨城センスの取扱商品の改善なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。7年連続全国第1位である県外企業立地件数は、県南県西地域が多い。さらなる産業集積を視野に入れた企業誘致にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、国の成長戦略などの動向を踏まえながら、県北臨海部の先端産業、筑波の最先端科学技術の集積など、本県の強みを生かした企業誘致に注力していく、と答えました。次に、国が主導する防災減災、国土強靭化のための5カ年加速化対策の予算を活用した取り組み状況や、予算の確保に向けた今後の対応は、との質問に対し、県は、災害に強い道路ネットワークの構築や浸水被害軽減のための稼働掘削などを実施してきた。最終年度となる来年度も必要な予算を確保できるよう国に要望していく、と答えました。他に、道路舗装修繕の平均的な頻度、水道事業の広域化にかかる市町村からの意見なども質問しました。最後に、文教警察委員会。茨城オンラインスタディについて、認知度向上や高校生向けの動画配信など活用拡大に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、動画再生数などから小中学校の児童生徒やその保護者には十分に浸透していることが予想される。今後は高校の学習動画の配信を行い、対象の拡大を図っていく、と答えました。茨城オンラインスタディとは、インターネット上にアップロードされた学習動画のことで、家庭学習や学校での授業に活用されています。次に、性犯罪や DV などの被害に遭った男性が相談しやすい体制を整備すべきと考えるが、県警察の取り組み状況は、との質問に対し、県は、勇気の電話やシャープ9110において、相談者の要望に沿った性別の職員による対応を可能としている。今後は、県民のニーズに応じて男女ともにより相談しやすい体制整備を検討していく、と答えました。勇気の電話とは、性犯罪の被害者やその家族を主な対象とした電話相談窓口のことです。また、 シャープ9110は、犯罪被害の未然防止、県民の安全などに関して広く電話相談を受け付ける窓口のことです。他に、ナンバースクールの校名に関する検討のあり方、茨城県特定金属類取扱業に関する条例の施行により期待される効果なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第3回定例会の予算特別委員会では、金子照久、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、江尻かな、日本共産党、玉造淳一、立憲茨城、坂本龍二、茨城自民党、山本美和、公明党、黒部博秀、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の金子照久議員が、新茨城飯総選挙2024では、受賞メニューだけでなく、すべてのメニューが輝く方向性を目指すべきと考える。今回の成果を将来にわたって展開するため、今後どう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、政策企画部長は、グランプリグルメなどのプロモーションだけではなく、総選挙を契機として地域振興などに積極的に取り組もうとする市町村とも連携しながら、今回の総選挙が地域振興の起爆剤となるよう取り組んでいく、と答えました。他に、インド人材の活躍促進、がん産業条例の改正を踏まえた対応なども質疑しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が、人口減少が進み、経営が難しくなる医療機関が増える恐れがあるが、地域医療の中核となる医療機関に対する今後の支援方針は、と質疑したのに対し、保健医療部長は、政策医療を担う医療機関が必要な補助金を計画的に活用できるよう、国に対して必要額の確保などを働きかけていく。また、第8次保健医療計画で設定した3つの医療提供圏域ごとに調整会議を設置し、高度医療における医療機関の役割分担や連携強化について議論検討を進めていく、と答えました。他に、若者に選ばれる茨城に向けた産業振興、円滑な道路交通に向けた渋滞緩和策なども質疑しました。次に、日本共産党の江尻かな議員が、医療体制の拡充こそが必要であり、緊急性がないと判断された救急搬送患者に対し、本年12月から選定療養費を徴収する方針は撤回すべきと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、大病院への救急搬送の集中や医師の時間外労働上限規制強化などにより、救急医療現場が逼迫する中、医療機関の役割分担の徹底、救急医療体制の維持は喫緊の課題であり、方針の撤回は考えていない。運用開始以降も関係機関と検証を行いながら、適切に運用できるよう見直しを行っていく、と答えました。他に、東海第二原発工事の不備の原因、米の安定供給なども質疑しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が、今後金利上昇が見込まれる中にあっても、本県の財政健全化方針に変わりはないか、と質疑したのに対し、知事は、金利上昇により利払い費は増加するが、これまでの健全化の取り組みによる県債残高の減少により、来年度の負担は今年度と同程度に抑えられる見込みである。来年度予算編成においても、財政健全化に向けた方針を変えることなく、 必要な投資と将来負担のバランスに留意しながら、事業の成果を踏まえた選択と集中を徹底していく、と答えました。他に、警察官の暑熱対策、原子力機構大洗研究所への核燃料デブリ受け入れなども質疑しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が、外国人の受け入れを進めるのであれば、外国人と地域住民との調和が保たれるよう支援をしていくことが必要と考えるが、所見は、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、県では県国際交流協会と連携し、市町村などを対象に、地域で暮らす外国人の支援事例の共有や意見交換などを行う会議を開催し、外国人と地域住民との交流や生活支援の取り組みを後押ししている。今後も市町村などと密に連携しながら、外国人が地域と調和し安心して暮らせる環境整備にしっかりと取り組んでいく、と答えました。他に、保育士の県外流出への対応、大規模豪雨災害時の避難なども質疑しました。次に、公明党の山本美和議員が、県内の自動車等認知件数は、本年8月末現在で前年に比べ減少しているものの、全国ワースト4位で依然として高い水準で発生し、手口が日々進化していることなどからも、県民に現状と対策を正しく周知し、自主的な防犯対策を促進していく必要があると考えるが、所見は、と質疑したのに対し、警察本部長は、抑止対策の県民への働きかけなどと合わせ、防犯カメラ画像の収集解析などの初動捜査に力点を置いた検挙対策を推進していく、と答えました。他に、田んぼダム促進緊急対策事業の取り組み、8050問題の背景にある引きこもり者への支援なども質疑しました。最後に、茨城自民党の黒部博秀議員が、県民生活や経済活動を支える重要なインフラである橋梁の老朽化耐震対策についてどのように取り組んでいるのか、と質疑したのに対し、土木部長は、老朽化対策としては、施設の損傷が軽微な段階で早めに直す予防保全型への転換を図り、計画的な修繕に努めている。また、耐震対策としては、橋脚などの主要な部材を補強する対策を行っている。今後も県民の安全安心の確保に向けた老朽化耐震対策を着実に実施していく、と答えました。他に、中川久慈川の緊急治水対策プロジェクト、企業誘致の推進なども質疑しました。次に、議員提案による茨城県性暴力の根絶を目指す条例の一部を改正する条例制定の概要についてお伝えします。第3回定例会で、茨城県性暴力の根絶を目指す条例の一部を改正する条例が可決・成立し、令和6年10月4日から施行されています。茨城県性暴力の根絶を目指す条例は、性暴力の被害者を守り、社会全体で支えるとともに、性暴力を根絶するとの断固たる決意のもと、県民が安心安全な生活を営むことができる社会の実現を目指し、茨城自民党議員が提案し、令和4年11月に制定されたものです。この条例の制定後の動きとして、性犯罪に係る刑法の改正や、令和6年6月に公布された日本版 DBS 法とも言われる学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の制定などがあったことから、 これらを踏まえ、性犯罪の定義や住居の届出の規定を整備するとともに、身近に起こりうる卑劣な性犯罪の根絶に向けた取り組みをさらに強化するため、条例の一部を改正しました。本件の議員提案政策条例は、この条例で28件目になります。県議会は今後も積極的に政策立案に取り組んでまいります。日本版 DBS とは、子どもと接する仕事に就く人に、特定の性犯罪の前科がないか確認する制度のことです。また、住居の届出は、子どもに対する性犯罪であって、再犯の恐れが高いものにより、懲役などの実刑に処せられたものに対し、県への住居の届出を求めるものです。次に、交通政策物流問題調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、石井邦和委員長では、9月27日に第5回委員会を開催し、物流に関する処方策のあり方のうち、物流の効率化について、有識者からの意見聴取及び執行部からの説明聴取が行われました。また、県議会と包括協定を締結している大学から学生の皆様をお招きし、県としてこんな施策に取り組んではどうかなど、生活者目線に立った若い世代のアイデアを発表していただいた後、公共交通及び物流に関して意見交換を行いました。今後も調査結果報告の取りまとめに向け、引き続き精力的に調査検討を進めてまいります。次に、県有施設、県出資団体等調査特別委員会の調査結果についてお伝えします。本委員会、田山東子委員長は、昨年の7月臨時会で設置されて以降、人口減少社会における県有施設、公の施設等の今後の方向性や売却などの妥当性、県出資団体等の事業の在り方などについて調査検討を重ねてきました。議会による継続的関与の仕組みとして執行部から毎年第2回定例会で公の施設等の運営状況が定期報告されることとなり、定例会最終日に執行部への提言などの調査結果を報告しました。主な提言の概要は次の通りです。1、県有施設の全般に係る提言。2元代表制に基づく議会と執行部の役割。県有施設の売却等処分の妥当性や影響及び対応として、運営方針の変更等に際しての十分な議論の必要性、サウンディング調査の留意事項など、県有施設の管理として、適切な目標使用年数と柔軟な老朽化対策等、更新にかかる優先順位の検討や計画的な予算の確保、利用状況の変化を見据えた最適な規模や機能の検討、市町村等との役割分担等など。2、県出資団体等全般に係る提言。過去の調査特別委員会における提言に対する取り組み状況等の評価。本委員会の議論を踏まえた提言。二元代表制とは、自治体の代表機関である首長と議会の議員がそれぞれ住民からの直接選挙で選ばれる制度のことです。議会は首長と緊張関係を保ちながら自治体の運営方針などを議決し、その執行を監視するとともに、積極的な政策提案を通して、あたかも車の両輪のように自治体の運営を行う立場にあります。また、サウンディング調査とは、市場性の有無や実現性の高い事業スキームについて、民間事業者から幅広くアイデアや意見を聞き、事業に反映させることで、 より効果的な事業実施を可能とする情報収集を目的とした手法のことです。次に、議会人事についてお伝えします。9月4日付で、星田浩二議員、つくば市選挙区が辞職されました。これに伴い、同日付で、鈴木雅史議員が予算特別委員会委員に選任され、同委員会副委員長に指名され、県有施設、県出資団体等調査特別委員会委員に選任されました。また、同日付で、下地健次郎議員が、県有施設、県出資団体等調査特別委員会副委員長に指名され、情報委員会委員に選任されました。10月15日付で、中村隼人議員、古河市選挙区が退職されました。最後に、議会広報ポスターの図案募集についてお伝えします。若者をはじめとした県民にわかりやすく参加しやすい県議会の環境づくりのため、県内在住の学生・生徒の皆様などから、議会広報ポスターの図案を募集しています。応募締め切りは令和7年2月28日です。選考は茨城県議会情報委員会が厳正に行い、入選作品を制作された個人または団体にはギフトカード1万円分を贈呈します。たくさんのご応募をお待ちしております。声の県議会だより第143号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和6年第3回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなりよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また電話はダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。